この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第175回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明澤と
ボスコとコウスコでお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。うん。
まあ2回目なんです
けど、ですよね。テイク2ですけどね。
私の方の、はい、なんぞ調子が悪そうな。
まあしょうがないですな。天気のせいですよ。天気のせい。
なんだろうな、設定全くいじってないんだけどね。
まあそういう時もあらあな、しょうがないよ。機械もんですから。
これで編集が楽になることになってるんですけれども。
本当ですよ、はい、まあね、あと天気ですな。
天気ね。
天気暑かったり寒かったりやめてよ、もう本当に
ね。え、今日寒いぐらいだもの。
寒いよ本当に。今日22、3度でしょ。昨日と比べて10度ぐらい違うんじゃない。
本当だよ。
ねえ、
加減にしてくれよ。
本当ですよ。でまた明日暑いと、まあ災害がないだけいいですけどね、ここら辺は。
まあこの辺はね、でもご苦労されてる方も多いでしょうかね。今日、昨日の夜はすっごい局地的な
大雨だったね。
東北地方だっけ。
うん、あと竜巻とかね。
ねえ、
うん、
ちょっと心配ですけど。
うん、ある意味ね、ちょっと変わった季節になっちゃいましたな、いろいろと。
今、マシャラーっと流したんですけれども、まあ、175回目と、前回お休みをいただいて、
7月
一発目になるんですけれどもね。来年、一発目の放送が200回目を迎える予定でございます。
おいいことですな。素晴らしい。
うん、で、年内にもう一回お休み、年末ね、最後の配信をお休みになると思うんですよ。
うん。
この間数えたらね、数え間違えてなければ。
うん。まあ近くになりゃわかんだろ
う。か、忘年会の時期に一回休むか。
うん、ああ、まあそれが多いんじゃないですか。
違う、大概ほら、ボスのあの忘年会が水曜日が多いのよ。
はいはいはいはい。
まあ、去年も、一昨年も水曜日だったと思うんだよね。
うん。で多分今年もそうかもしれないね。
あ、本当。一昨年は休まず帰ってきてヘロヘロになって配信をした。
うん。
去年はそれが辛くてお休みをした。
うん。
うん。ああ、この6月最後に休んだのが吉と出るか凶と出るかって感じだけど。
まあな、しょうがないね。それは。
しょうがないですね。
しょうがないね。
うん、まあね。
まあもうね、今年も、もう残すところ、あと半分ですよ。
折り返し地点来ましたね。
うん。ね。
恐ろしい。
本当ですよ。まあいろいろね、これからもあると思いますけど。
まあ頑張って生きていくしかないですからね。
頑張ってやっていきましょうよ。生きていくのは、生きていく、そういうなんか重苦しい言葉じゃなくてさ。そんな重苦しい言葉で言わなくたっていいじゃないですか。
日々ね、なんか生きてるって大変だなって。でも今の時代でよかったなって。過去にね、生まれ直すことはできないしさ。今を生きなきゃいけないわけじゃん。
そうですよ。
って思うわけですよ。
そんな重苦しい言葉じゃなくてね。頑張っていくとかね、そういう言い方しましょうよね。
うん。もう日々頑張ってますからね。
そうですよ。言葉は言霊ですから。ね。
今、マイナスのことは言ってないから。
ああ、そう。
いいと思うんだけど。
ああ、そう。じゃあ、マイナスに聞こえた俺がマイナスなのか。
うん。マイナスの捉え方を。今は大変だけど、頑張って生きてこうねって、しっかり生きてこうねってことですよ。
そういうことですな。
ええ。
うん。じゃあ、本編行きましょう。
本編じゃない、まだこちらのコーナーから
で、
まあ、
そうだ。はい。そうでした。
笑いの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい。
今回はですね、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペトハピさんからお題をお借りいたしまして、ペットと一緒にお出かけしよう、電車、バス、飛行機などの利用ルールもきちんと守ろうをご紹介させていただきます。
はいはい。
はい、本編をお借りいたしますと、愛犬と出かける旅は本当にいいものです。いつもとは全く違う景色を前に瞳をキラキラ輝かせる愛犬の姿を見ると無性に嬉しく楽しくなれます。車を持っていなくても大丈夫、犬と一緒に乗れる公共交通機関を利用すればお出かけエリアは飛躍的に広がります、ということで、うん、公共交通機関を利用してペット旅を楽しむための鉄則とは、ということが書いてあるんですね。
はいはい。
公共交通機関、まあ鉄道、バス、飛行機なんかあるんですけれども、うん、その各々にはきちんとルールが決まっていて、それを皆さん守ってくださいと、
うん、
いうことが書いてあるわけですよ。
はいはい。
はい。で、ね、去年、一昨年、先一昨年ぐらいのブログかな。
うん。
JR さんのペット、
うん。
一緒に乗るルールについてちょっとお話をしたんですけど、それが変わってまして、
うん、
で今回もねこの JR さんの規則とかすごく細かく書いてあるんですよ、
うん、
そう縦横高さの合計が250センチ、
うん、
長さは2メートルまで、これ多分サーフボードとかなんですけど、JR さんだと手回り品としてペットと一緒に乗ることが可能と、
うん、
で改札の人がいるところに行って手回り品でお願いしますっていうとお金を別途払って乗るんだけれども、
うん、
こちら書いたの料金が280円で、これね、うん、JR さん現金だけなんですよ。スイカ使えない、多分。
ほうほうほう。
使えなかったはず。
なるほど。
変わってなければね、いつも現金で払ってるので私。で、まあね、前はねカートが OK だったんですよ、
うん。
でも今はちょっとダメかなっていう。
ですな、まあその多分カートでもまあ不具合があったんでしょうな。顔を出しちゃいけないよと言ってるにもかかわらず出しちゃってワンワンキャンキャンね。うちの子可愛いでしょうと。うん、
あったのよ。この間、大型の、まあ、イベント、動物イベントがあって、その帰り道なんですけど、
うん、
電車乗ってたら、カートに入れたね、
うん、
まあ、奥様が乗っていらっしゃったわけですよ。
うん、
お嬢さんと二人で、
うん。
で、乗って、まあ、空いてる路線だったので、その時はね。
うんうん、
あーって思って、あのイベントの帰りなんだなーと思って見てたわけですよ。
うん、
乗った瞬間にカートのカバーを開けて、犬がもろ見えの状態にしちゃった。
なるほど。
で、お嬢様と二人でワンちゃんを可愛いねみたいな感じで、こう、触ってらっしゃるわけですよ。
うん、
ちょっとどうなのと。
まあ、勘違いしてるそうですな。
なんかね、何のためにこうやって規則が厳しくなっていったりとか、細かくなっていったり、厳しくっていうか細かくなってしまうかって言ったら、もともとあるルールを守ってくれない人が多いっていうのが大きな原因なのかなって、
ね、やっぱりね、それで条文化しちゃうっていう部分が大きいからね、うん、結局モラルの問題なわけじゃない、そうそうそう、こういうのってね、人を気遣うとかさ、家族だっつっても種族が違う犬っていうね、うん、ものだっていうことをちゃんと分かってるかっていうことだよね。
そうなのよ。
うん、
でね、もちろん今こうやってルールを守らない人がって言った部分もあるけれども、確かに飼育頭数が増えたり一緒にお出かけをする方が増えてきて、前よりそういう問題が起こる、生じるケースっていうのも増えてきてるんだと思うんですよ、
うん、
ただ単にだね、うん、あの1回目の収録でボスが言ってたけれども、ベビーカーだって今賛否両論いろいろあって、
はいはいはい、
いろんな話が炎上したとかなんとかっていう部分があるわけですよ、
うん、
でそこに来て犬って嫌いな人からすれば、うん、はぁ、あ、みたいな。
確かに。犬に、そんな、ね、カート乗せてなんで歩いてんだっていう部分もあるわけですからね。
あるし、
人によっては。
あとはもう好き嫌いではなくて、もう体がどうにも受け付けない人もいらっしゃるわけですよ。
うん、
疾患として。
うん、
とか、そういうのがあるからね、ぜひほんとちゃんと守ってさ。
そうですな。出かけるときにもやっぱりルールっていうのをちゃんとしっかりしてね。やっぱりあれだよね。最終的には自分たちの持ち物になっちゃってるから、やっぱりね、皆さんね、考えていただければなと思いますよね。
そうですね。
うん、こういう時は、うん。やっぱりね、どんどんどんどん厳しくなると今度は本当に最終的には乗せないよと。絶対ダメだよっていう風になってしまいますからね。
そうなんですよね、
うん。
そうするとね、楽しみも減ってしまうし。
そうそうそうそうそうそう。
っていう部分があるので、で、うん、まずこうやって電車とか公共の交通機関を使ってお出かけをすることが なくて初めてっていう場合は、もういきなり挑戦じゃなくて、コピーはいきなり挑戦しちゃったけど、その当時吠えない子だと思ってたから、
うんうん、
全然吠えないんで、うん、大丈夫でしょって言って乗っけてみたけど、やっぱり何回か練習をしていただいたりとか、初めてどうしても乗せなきゃいけないっていうケースの時は、時間に余裕を持って途中で騒いでしまったら降りるとか、うん、何か問題がありそうだったら降りる、
うん、
中にはね、漏らしちゃうっていうケースもあるかもしれないわけじゃん。怖いからって。よく言われるビビションとかね、
うん。
っていう可能性があるので、そしたら匂いがやっぱり気になるものだし、
うん、
って考えたら余裕を持って、テストをしてみるとか、移動するっていう風にしていただくといいのかなと。
そうですね。
ちょっとわからないっていう場合は、使用する公共交通機関に確認をきちんとしていただく。
うん、
っていうのがいいのかなと思ってね、これからお出かけの時期なので、取っといていただくといいかもしれないと思ってご紹介をさせていただいたわけですよ。
そうですな。全部の地図に載ってますからね、いいと思います。
そうですね。鉄道関係は結構詳しく載ってらっしゃいますので。
う
うん、はい。ね。参考にしていただければと思います。
はい。
はい。というわけで今回はですね、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペトハピさんからお題をお借りいたしまして、ペットと一緒にお出かけをしよう、電車、バス、飛行機などの利用ルールもきちんと守ろうをご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。
はいはい。
では本編でございます。
はいはい。
本編はワンライの生みの親でもあるトンボウィングの大峰さん。
うん。
まあ、一時フィクサ大峰として紹介したり、
ね、なんか懐かしい日々
でフレーズでしょ。
うん。
で、なおかつ、もう1年ぐらい経つのかな、写真の撮り方とかで一回出ていただいたりとか、
うん。はいはい。
はい、しているんですけれども、その方がですね、実は新コンテンツ、映像とかグラフィックとかそういうことをやって、お仕事でされてるんですけど、ウェブデザインとかね、
うん、
その中のコンテンツの一つとしてペットの動画を撮って編集をしてっていうお仕事を始められたわけですよ、
はいはい、
でそれさらにデルファイスの方のコンテンツとしても、まあ、共有させていただくというか商品として扱わせていただくっていうことになったので、
うん、
今回ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。
はいはい、
はい、なのでお聞きくださいませ。
はい、
今回はですね、ちょっと久しぶりのゲストをお迎えしてのお届けになります。トンボウィングの大峰さんなんですけれども、以前、うちのワンライのポッドキャストの立ち上げをやっていただいて、さらには映像クリエイターとして今活動されているんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
久しぶりです。なんか緊張するね。
うん。随分こうかしこまった、なんていうか ご紹介いただいて、僕も込みどころがないというか。
あ、本当？
うん。
じゃあ一応さ、ほらゲストとして来てもらってるからちゃんとご紹介をしなきゃと思って。
ありがとうございます。
いやいやいや。ね、お仕事のことで今回来てもらってるからさ。
はい。
うん。ちょっと緊張した。久しぶりに。
僕もしてますよ今。うん。ね、ワンライン出る以前もね、実は一回僕出させてもらいましたよね。
出ていただいたよ。
もう2年。
写真の撮り方？
あ、そうですね。はい。
2年は行ってないかな。1年ぐらいぶり。
ですか。
あと初期の頃にちょっといたりいなかったりみたいな。
そうですね、はい。
ねえ、なんかすっかり独り立ちしちゃってワンライ。
そうですよね、本当にもうアクサさん一人で運営されてすごいなって思って。
でもね、本当助けがないとやっていけない時もあるからね。
ああ、まあまあまあまあ、僕もそうです。はい、いろんな活動してて。
ねえ、またいろいろ相談に乗っていただきたいなと。
はい、ぜひぜひ。
で、今回、まあ、ゲストとしてお招きしたのには、まあ、うちもこう業務の一環としてね、はい、始めさせていただいた動画の作成っていうのかな、
は
い、
そう、動画の撮影編集ですね。はい。
それだ。それの、まあ、お仕事開始されたっていうことで、うちの、まあ、お仕事の一部としてもやらせていただくっていうね。
ありがとうございます。はい。
いえいえ、形なので、せっかくだったら、ちゃんと。
はい。
はい。システムとしては、はい、ワンちゃんとか猫ちゃんの動画を撮って編集をしてそれをくれる。
そうですね、はい、
うん、
そうですね。ちょっと軽く説明すると、はい、本当に今秋沢さんが言われたような形でにはなるんですけど、うんうん、一般の方が撮られるよりももちろんクオリティが高いっていうのはもちろんなんですけど、うんうん、いろいろ編集も含めて、うんうん、やっぱりこう今まで貯めてきたノウハウ的なものがあったりとかするので、それをこう使ってより記憶に残るというか、記憶を想起させるようなアイディアも撮る前の、その要は、コンテじゃないですけど、こういうシチュエーションで撮りませんかとか、こういった風に撮りませんかっていうアドバイスというか、そういったことからも、関わっていけるっていうのは強みかなとは思うんですよ。
私も、まあ、ブログのこともありつつ、あと今趣味に近いのが、うちの看板犬の、
はいはいはいはい、
こう日々もうできることなら1分1秒逃さず何かに収めていたいぐらい溢れているから、
うん、相当好きですね。
相当好き。じゃあなんでかっていうと、前回一緒に生活をしていた子の写真とかが全然ないのよ。
ああ、それはちょっと寂しいですね。
そう。で、その当時まだ携帯っていうのもまだそこまで今のスマホみたいなところまで進化してないし、画像も悪いし、うん、みたいなね。
うんうん。
で、デジカメで撮ってもなんかデータがどこに行ったやらみたいなさ。
はい。
そういうのですごい寂しい思いをしたので、
うん、
今一緒にいるこのことはもう本当日記のように映像として、さらには動画として残したいなっていうのがあって、うん、自分でこう写真を撮ってアルバムを作ってとかってコラージュしてとかってやってるんだけれども、
はい、
やっぱりね、 画質が悪いのよ。
そうでしょうね。やっぱり携帯電話で撮るっていう以前に、その、室内で撮るときって、どうしても暗くなっちゃうんで、その、要は画質がものすごく低下しちゃうんですよ。
で、教えていただいたじゃない？その前回出ていただいたときに。
はい。窓際で撮るとかね。
そう。あと、下から撮るとかね。
はい。
駆使してるんだけど。
はい。
もうね、だから今、私の欲しいものナンバーワンはデジタル一眼レフだよね。
あ、そうですか。
物品としてだったらね。
うん。
今、それが一番欲しいぐらい、ほんと綺麗に撮りたい。で、今3枚お気に入りの写真があって、ここ、3年半一緒に生活をしてきて。
たった3枚ですか？
一番ね、トップスリーっていうのがあって、
はい。
2枚はデジカメで撮った、すっごいこう、可愛いスマホの待ち受けにしてたりとかしてるような写真なんだけれども、3枚目が実は大峰さんが撮ってくれた写真なのよ。う
ん、ありましたっけそんなの。
あのさ、サロンのところでトンボ玉の写真を撮ってもらうんで来た時に、
はいはいはい。
撮ってもらったのよ。
撮りましたね、何枚かコピー。そうですね。
で、それが光の入り方とか光の色とか角度とかが、うん、ほんと好きなの。
ああ、ありがとうございます。そういえばそうだ、そんなことありましたね。はい。
だからやっぱりちゃんと撮ってもらうのってほんといい。
うん。ですね、写真ってよく勘違いされてる方いらっしゃるんですけど、撮っておしまいって方ってたくさんいらっしゃると思うんですよね。
うん、
よくてまあプリントアウトするぐらいですけど。うん、でも、アクサーさんの方の、まあ、コピーの方も撮らせてもらった時もそうなんですけど、撮る前から、もちろんしてます。その、光の入り方、
うん、
室内で撮る時の光の入り方っていうのを大体計算してて、時間帯とか。この、要は角度を自分自身が変えて、犬を変えるって難しいので、自分自身がその光を、動きを見ながら撮影していくっていうのもそうで、で、撮影した後もやっぱりその専用のソフトウェアで、デジタル上 で現像処理っていう風にして、
うん、
まあ、要はハイライトを、こういう風にしていく、うん、シャドウの部分
とか。
そうです、そうです、そうです。
精度がとか、
色味をこういう風に変えていくとか、うん。そうです、そういう風に変えていくっていうのはあって、なおかつ、まあ、その後には、まあ、その、なんていうかな、加工っていう、またちょっと上の段階で、まあ、これはちょっとその時はしてなかったんですけど、いろいろな補正、エフェクトをかけたりとか、なんだとかっていうのをして、うん、要はまあ、映画的な表現をしたりとかっていうのもできたりするんですけど、その時、アクサーさんの写真を、まあ、撮らせてもらった時は、先に挙げた二つ、
うんうん、
その計算して撮るのと、現像処理っていうのをこう、きちんと処理した上でお渡ししてたはずですね。
うん、すっごい綺麗。これあの、また、配信の時に、
はい。
ちょっと載せさせていただこうか
な。ああ、はい。ぜひぜひ。
ほんと好きなの、あの写真。
ありがとうございます。
で、それをまた見つめてくれている、その目線の先には私が絶対いたはずなので。
ああ、そういう写真だったんですね。はい。
犬しか撮ってないんだけれども、
うん、
その、絶対その視線、横向きなんだけど、うん、その視線の先には私がいて、
うんうんうん、
私は多分必死な顔をして、こっち見てってやってるんだけど、でもそれを見ている犬の表情がもうほんと好きで、
うんうん、
それが動画になったら、超いいよね。
そうなんですよ。今ね、ちょうどすごく今ね、僕が言おうとしたことを言ってくれたんですけど、
うん、
今回一番話したかったことの一つなんですけど、気をつけなきゃいけないことっていうのは実はあって、
うん、
動画を撮るときってね、シチュエーションとか、あとはあの、パターンをあの増やすってことを意識した方がいいんですよ。
うん、
で、例えば、自分で何気なく普段撮ってるのを繰り返してると気づかれると思うんですけど、
うん、
いつも撮ってるシチュエーション、アングルとかっていうのがほぼ同じものばっかりになっちゃうんですよね。
そうなの。
うん、
みんな同じ顔とかね。
そうそうそうそう。可愛いんですよ。可愛いんだけども同じになっちゃう。
反抗したみたいなさ。
はい。
同じような感じになっちゃう。
うん。人間がちっちゃくなるわけでもないですが、それはね、あの、よほど工夫しない限りは同じアングルか撮るってことは、まあ、しょうがないんですけど。
で、ほら、まあ、お預かりの時に、
はい。
写真をね、3枚ぐらい日記につけてお渡しをしてるんだけど、大峰さんにそうやって教わっているから、はい、変な顔を撮ってみたりとか、あと寝てるところを一緒に寝っ転がって撮ってみたりとか、
うんうん、ああ、
ちょっと ね、変えるようにはしてるんですよ。
うん、
だっていろんな表情があって、
はい、
同じ顔ばっかりっていうのも寂しいし、うん、あと自分で撮ってると、
うん、
自分家の子をね、自分で撮ってると、撮る方に必死になっちゃって、犬の表情とか、犬に対してのこう気遣いというかさ、
うん、
おかしいけど、
そうですね、
犬と一緒に楽しもうみたいな、
うん、
部分じゃなくなってくるのよ。
もう、そうわかります。
撮る方が必死みたいな。
うん。
だからそういうのを第三者に撮ってもらうって、すごいいいよねって。
それは本当にね、僕もそう思ってて、
うん、
やっぱりあの、記憶のフックみたいなもんってあると思うんですよ。その、 例えば今初めに話した、その要は同じ写真ばっ、同じアングルとか同じシチュエーションばっかり撮ってると、その時の自分自身のその心境とか、あとは記憶ってなかなか想起されないんですよね。
この時なんでこういう写真を撮ったんだろうっていうの
がないじゃん。うん。そうそうそう。で、それを例えば多くの人、例えばお子さんがいらっしゃるんであれば、お子さん、小さなお子さんね。子供の頃のお子さんとかと遊んでいる子犬とかって、そういうのをこう関連付けて、まあ一緒に撮ることによって、記憶のフックっていうのができて、まあその、あ、この時こういう風に撮って子供はこんな大きさだったんだと、あ、この犬はこんなだったんだみたいなのは、よりこう、要は記憶として残りやすくなるのもあるし、お子さんはお子さんでその映像を見た時にね、やっぱりその記憶のフックっていうのがあって、その時のことを思い出しやすくなるっていう。
確かにそうかも。
うん。じゃあそういった意味でね、やっぱりね、ご自身も極力出た方がいいんですよ、映像の中に。
ね、でも本当そう思うわ。今日、たまたま、本当たまたまよ。その今まで撮りためとか、2013年、2014年の写真をコラージュにして、アルバムにしてあるやつを、コウツカのご家族と一緒に見てた。
はい。
で、そこに一言でコメントを残してたり、日にちを残してたりとかするんだけど、うん、写真を見るだけで、思い出すんだよね。この時こうなんだったんだよって、うん、こうだったんだよとかっていうのを全部覚えてるの、私。
そう。それはね、すっごいね、写真を撮る上で重要なことだと僕も思って
ます。すごいよね。
うん。
あった、それ。他のこと結構忘れちゃう年頃なのに。覚えてんのよ。
うん。それは本当に写真に写って皆さんがそういうふうに思ってくれることなんで、極力、犬だけじゃなくて、周りの環境、まあ、人とか、ご自身も含めて、一緒に映るっていうのを意識されるとね、よりこう、記憶を残る、いい映像、いい写真ができるので。
それをね、またそのデジカメじゃなくて、こう、何、スマホとかじゃなくて、
うん、
デジタル一眼で綺麗に撮ってるやつで残したいっていう。
あ、それはもちろん、今回ね、僕の、その、秋沢さんの方に取り扱っていただいた、その業務、まあ、映像撮影の業務なんですけど、うん、あれはね、他の業者さんだと、撮りっぱなしで編集も軽くしっぱなしでおしまいなんですけど、僕のサービスって実は、普通の業者だったら14、5万とか20万くらいのクラスじゃないとやらない。要は、色の加工が入るんですよ。
うんうん、
その色の加工っていうのが、ハリウッドとかの映像制作に使われているような通路、超、世界で一番有名な、カラーコレクションツール。まあ、色をいじるためのツールがあるんですね。すっごい難しいのが。それを使って、色をコントロール。要は作り込んでいくんで、より要は記憶色ってあるじゃないですか。
うん、あらあらあら。
忠実な色ではないんだけど、
イメージの頭の中で、イメージしている色ってことだよね。
そうです、そうです、そうです。青はより青くとか、もしくはちょっとグリーンがかった青とか、そういった空にしていくとか、そういったね、作業を挟むので、うん、それ、僕のサービス概要のページとかにも一切書いてはないんですけど、うん、実はそういうのが、ね、はい。実は入ってて、ものすごくこう、それは手間がかかって、すごい綺麗な映像をできますよってのが実は売りなんですよ。
ああ。
よりだから記憶に残るような、ああ、10年後見てこう涙が流れるようなね、そういった映像ができると思います。
本当もう、なんかいいなって。
うん。
私が本当にね、もうちょっとこう、お金持ちだったら、
はい。
ドリームジャンボとか、サマージャンボとかだったら。
そんなんですか。仕事でなんか、ね、成功するとかってないんですね、そこ。
成功したら、
はい。
本当もう、毎月のように来てほしいわ。
ぜひ。
でも、なんて言ったらいいんだろうな、葬祭業の方からすると、人間のね、葬儀とかでもそうなんだけれども、今、プロの方に写真を撮ってもらおうっていうのをすごくお勧めしてる部分があるんですよ。う
ん、あ、デルファイスさんとしてですか？
うん、葬儀業界として、人間。
へぇ、
まあ、ちょっと一昔前の話になっちゃうんだけど、
はい、
私はもう少し離れてるので、なんでかっていうと、家写真、亡くなられた時に綺麗な写真とかって、はい、うん、ベースが綺麗な写真っていうのがないのよ皆さん。結構デジカメとかで、あとスマホとかで撮ってるんだけど、ピントが合ってないとか。
そんなの使われる方っていらっしゃるんですか？
いらっしゃいますよ。それしかないって。身近にカメラとかがあるからそれで撮るんだけれども、カメラってスマホとかね、
はい、
携帯とかのあるんだけれども、はい、それってやっぱりこう画質の問題だったりとかピントの問題とかが、
うん、
あるわけですよ。例えばね、3センチ四方ぐらいのものを何百倍に伸ばすわけ、
うん、ああ、引き伸ばして使うっていう、うん、
ってことは、ただでさえその段階でピントが合ってないものをそのサイズに拡大したらもっと合わないわけじゃん。
ちょっと言い方がちょっと悪いかもしれないですけど、うん、ちょっとしたギャグですよね。
そう、
なんか。
で、まあそこに来て技術って、家写真を作る技術が、まあ、進んできてるから、多少のブレとかピントのズレっていうのは修正できるんだけれども、うん、やはりプロがきちんと撮ってくれた写真、だから昔でいう結婚式とかで撮ってくれた写真とかっていうのを葬儀屋さんとしてはお勧めするわけよ。
もちろんもちろんそうですよね。
そう、プロがきちんとピント合わせて撮った写真だから、うん、ちっちゃいものを大きくしてもそこまでひどくない、
うんうん、
綺麗な状態っていうのが多い。
なるほど。
っていうのがあって、就活とかっていう部分もあって、で家族として記念に1年に1回写真を写真屋さんで撮ってもらいましょうっていうのがあるのね。家族からしても家写真のために写真をね、就活として今先に
撮る、就活っていうのは終わりの生活の活ですね、はい、
あえて撮るっていう方もいらっしゃるんだけど、なかなかそれって難しいことで、本人の意識がね、あればいいけれども、家族がさ、もうそろそろ就活用として家写真撮ろうよって、嫌な話じゃない？
はい。そうですね。
そう、そうじゃなくて、家族の記念として1年に1回きちんと写真を撮ろう。プロに頼んで家族写真を撮ろうよっていうのがあるんだけれど、それと一緒じゃんって思うわけよ。この動画を残してもらうとかね。
それはそうでしょうね、やっぱりね。その、やっぱりよほど意識しない限りはなかなかいい写真って撮る、実は撮れないですからね。狙ってっていうのはなかなか、うん、一般の方にはできないかなと思いますよ、うん。う
ん。だからさ、なんかそういう部分でも、うちの総裁業としても、思い出として、思い出の1ページとして写真を撮ってもらったり、動画を残してもらうのもすごく素敵だし、ってね、思うわけですよ。うん、だから今回こういうふうに、うちの業務の一環としても扱わせていただくって。
うん、ありがとうございます。
ええ、なっけど。
一応ですね、その映像、僕の方で撮る映像っていうやり方だったら、うんうん、一応200万画素ぐらいの動画の中の1枚を切り出して、例えばですよ、
うん、
写真を撮らないとしても、可愛らしいワンちゃんのその瞬間の映像を1枚の静止画として書き出せる、うん、抜き取れるので、
うんうん、
そしたら200万画素ってなったら A4 サイズぐらいだったら普通にプリントアウト綺麗にできるんですよね。
すっごいくっきりでしょ。
うん、くっきりもちろん。
ねえ、すごいね。いいね。
はい。でも写真としても使い方は普通にできますね。
いいね。素敵だわ。
かなり綺麗にできますよ。
いやー。でさ、ちょっとまあ、時間がね、迫ってきちゃったんだけれども、
はいはいはい、
生々しい部分に行こうと思うわけよ。
はあ。
これですよ。
なんでしょうか。
今手でマークを作ってるんだけど、まあ、金額的な話なんだけど。
そっち、はい。
そう、今回このサービスの内容としては、
はい、
もう一度ちょっと教えていただいていい？
サービスの内容、
うん、動画をどのぐらいの時間を撮ってどのぐらいの長さに編集をしてくれるのかとか、どういう状態でデータがもらえるのかという。
厳密には時間っていうのは設けてはないんですけど、
うんうん、
ワンちゃんの体力もありますから、はい、ひとまず2時間、ただその日のコンディション、天気だったりなんだとかっていうのにもちろん変動はするので、厳密には決めてないんですってことなんですけど、ひとまず2時間としてさせていただいて、それで撮影しただいたいまあ30分か40分、50分ぐらいの尺になった映像の中から、こちらの方で編集して、BGM をつけて、3分ほどのダイジェスト動画にさせていただくと。それを2週間ほどで納品させていただくんですけども、その際にオリジナルのその40分ぐらいの撮ったオリジナルのデータですね。
元々の
動画データを
撮ってるやつをね、う
ん。はい。そちらもお渡ししますと。
お
含めてお渡しさせていただいて、
はい、
まあ、オプションにはなるんですけど、DVD に、焼いて皆さんに配り用としても使うこともできますと。
うんうん、
はい。それで、うん、そうですね。大体そんな感じで、まあ、あとはいろいろオプションにはなるんで、そちらの方は、ご相談いただければと思いますが。
写真をプリントアウトするとか。
はい。
一枚の、こう、一番いいところを、ここのところのさ、動画のところを写真としてプリントアウトしてほしいんだけどとかっていうのは。
もちろんできますよ。もちろん、それもオプションになります。そのために、まあ、いろいろ、まあ、加工とかして、より綺麗にはするように努力はしますね。はい。でそれで、標準価格としては、5万円からということにさせていただいて、それに別途、交通費など、もしくは宿泊が発生した場合は、宿泊費などを、まあ、別途請求させていただくと。はい。
それが実費？
ああ、まあ、そうそう、そうです。もう、そのまま、シンプルに。はい。アクサーさんの方に確か、サンプル動画って送りさせてもらいましたっけ？
そうですよ。 あの、なので、アップしますよ。
ああ、ぜひぜひ、はい、ね。そちらの方を見ていただければ、は、まあ、その、わかる方はわかると思うんですけど、うん、色とかが、やっぱりあの、普通のそのビデオカメラ撮ったやつは全然違うと思います。
全然違うよ、
はい。印象的な感じになってて、すごいね。
だって、うちのパソコンの画面で見てもすっごい綺麗だったもん。
ですよね、うん。うん。やっぱりあの、普通のカメラとか撮っただけだと、うん、どうしてもっていうところをこう、きちんと解消できるように僕も処理してるんで、
綺麗だった、
はい、ぜひそちらを見ていただいてご用命いただければ、
まあ、ちょっと詳細に関しては大相談だけれども、基本としては5万円からっていう感じ
です、ね、そうですね。ちょっと最後にちょっと軽くお話しさせてもらいたいんですけど、アクサーさんとその関係で話をしてた時にちょっと提案いただいた、うん、メモリアル動画、例えば1年間を通して定期的に伺って撮影させてもらって、成長の過程を見守ってていくような、そういった動画を、作ったらどうか、あったらどうかと、サービスのプランとして、
うん、
っていう、それは確かにすごくいいなって思ってて、うん、先にお話しさせてもらった、要は記憶のフックみたいなもんがあるじゃないですか、
うん、
犬の成長は1年で、人間の年にすると20歳でしたっけ、
うんうん、成人に近い状態、
近い状態、そういったところっていうのをこう収めるっていうのは、うん、今すごい真剣に考えてて、そのプランとして提案するのを、
うんうん、
で、1年間、半年、3ヶ月みたいな、そういったのを小分けにして、なるべくお届けて、今、利用していただきやすいような価格で今考えてますんで、
うん、
そういったことも提案可能ということで、ちょっと相談をいただければ、ぜひ検討させてくださいと、そういったところもちょっと。いや、ね、本当それはすごくね、僕自身もやってみたいというか、すごくいい映像ができるのが、もうすぐ想像できるんですよ。
うん、できるよ。
うん。
本当。
小さいお子さんがいたとしたら、一緒に成長していく子犬から犬になる、成犬になっていく、そういった成長の過程をつぶさにこう。
で、ほんと子犬とかって、この間もある方と話してたんだけど、成長期ってほんと毎日顔が違うのよ。
すごいですね。本当に。
本当に。あ、ね、いいね。
うん。
できるだけ安くしていただくと嬉しいけど。
まあ、そうですね。はい。そういう風になるように、今、検討中というか、はい、調整中。
いやちょっと楽しみにしてます。
はい。
またね、それ決まったら、こう出ていただいてお話聞かせていただ
ければ。ああ、ぜひぜひ、よろしくお願いします。
思いますので。
はい。
なんか質問があれば、大峰さんの方にぶつけてもいいかな？
ああ、ぜひ、はい。
はい、わかりました。じゃあ、うちの方でもご紹介をさせていただくので、ぜひ興味のある方は、お問い合わせいただければと思います。
はい。お願いします。
はい。トンボウィング、大峰さんに。
いいか。
うちのフィクサー、大峰に、
あ、もっとね。
ご登場いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、大峰さんありがとうございました。
ありがとうございました。
すごく良くない？
いいね。っていうか、久々聞いたね、声。
あ、そう。
あ、俺はね。
ごめん、ボスあれだ。
何が？
ちょっと待ってね、今ね、大峰くんが撮ったやつを送る。うち用に作ってくれたんですけど。
うん。
ほんと、想像が広がる。なんかね、もう本当もう毎年でも撮ってほしい。
うん。
し、
今収録してんの？
してるよ。
うん。
今コンテンツの、まだ見てないんですけどね。
うん、まだ見てないですけどね。
忘れちゃった、送る。
はいはいはい。はい、いい。
そう、動画を、ま、撮ってもらって、うん、それを編集して、大峰くんが。
うん。
編集動画として、
うん。
渡してくれるのよ。
おぉ。
元の動画と一緒に。
なるほど。
そう。で、同じようなサービスがあって、どのぐらいの分数をやるのか分かんないんだけれども、
うん、
その会社は30万とかあったのね。
あ、
見たらさっき。
うん、
おうって思って、
うん。
時間短いんだけどさ、その分まあリーズナブルにやってくれてって、
うん。基本的にさ、ああいうのってさ、長きゃいいってもんじゃないからね。ね、人に見せるんでも、うん、限界3分から4分だよ。
そう、ね。
見れて。うん。
そう、そうね。
それをね、20分とかね、そんな見ててもね、飽きちゃう。
人んちの子だしね。
そう、人んちの子だし。
まあね、興味のある方は、うちの方にお問い合わせいただいて、まあ、大峰くんに投げるっていうことができるので。
そうですな。
ね、気になるっていう場合は、ご連絡いただければと思います。
うん。
はい、というわけで本編終了いたしまして、こちらでございます。ワンラインの勝手に告知コーナー。はい、我らが師匠、加藤志乃先生のセミナーが。
うん。
結構ね、頻繁にやってらっしゃるんですけど、久しぶりにちょっとご紹介をさせていただこうかなと思います、はい。こちらはですね、全日本動物専門教育協会さんからお題をお借りいたしまして、第2回シニア犬のためのハーブ、家庭でできるウェルネスケア入門ということで、
うん、
これ2回目なんですけど、単体でね、 こうできるので、一回一回別々なのでね。愛犬同伴 OK、シニア犬のためのハーブ、家庭でできるウェルネスケア入門って本編を整理してますけれども、ハーブって難しそうとか、ハーブってどうやって活用できるかわかんないみたいなことなど、ハーブを使い始めるのに少しためらっている方いらっしゃいませんかと、そんなハーブのことについて基礎から学べるセミナーですということなんですね。
うん。
内容としては、ハーブについてとハーブの活用法、ペット、犬への活用法、ハーブクッキング、ハーブを使用したおやつ、クッキング実習で作成したものを試食いただきます。お持ち帰り希望の方は、保冷剤や保冷箱をご持参くださいということなんですね。
なるほど、は
い。そう。あの、ハーブっていうとちょっととっつきにくいけど、
うん、
本編にも書いてあるんですけど、うん、あの、すごく身近で、薬味ってハーブじゃん。
うんだよね。
思想症が。うん、
みょうが。
そう、みょうがもそうだし、うん、あと、タデ。
うん。
生ものと一緒に食べてるわさびとかもそうだね。
うん、うん、だよね。
あれは全部こう、虫に対してとか、
うん。
痛むのも防ぐとかっていう、そういういろんな、で、生姜なんかは血行を良くしてくれる。温めるとかね。
うん。
それを、日本では薬味とか、
うん。
そういう風に言うけど、海外で言うとハーブ。英語で言うとハーブとかだけなので。
うん。うん、
はい。で、受講料か。1名様3500円。税込みです。
優しいね。
で、同伴券も OK ということですね。
うん。
はい。最大15名様まで。同伴券は1名様1等までということで。小中型券のみ
で。で、ね、ここに、ね、先ほど言ったように、同伴で連れてくるときはね、多分公共機関使うようでしょうから。
そうですね。銀座なので、ね、会場。で、予防接種済みで、無駄吠えなどをしない社会性のあるワンちゃんに限りますということなんですね。はい。定が2016年8月の7日日曜日14時から16時半、
うん、
2時間半、はい、で場所がですね、一般社団法人全日本動物専門教育協会事務所内のセミナールーム、うん、こちら銀座の大井ビルというところの5階なんですけれども、東銀座からも近いし、あと新富町からも近いですし、
うん、
っていう立地的にはとてもいい銀座のど真ん中みたいな場所なので、
はいはい
はい、行きやすいかなとは思います。
そうですね、
はい、なので興味のある方はね、ぜひ行っていただけるといいかなと思っております。
はいはい、
というわけで今回はですね、全日本動物専門教育協会さんからお題をお借りいたしまして、ワンデイセミナー第2回シニア犬のためのハーブ、家庭でできるウェルネスケア入門をご紹介させていただきました。
はいはい。
ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はい、とも。
はい、エンディングでございます。あのね。
うん。
まだない。
だよな。
まだない。うん、お盆も休まず営業してます。
そうですよ。うち、基本的に休みないね。
そうね。
うん。
ない。
うん。休みありませんので、はい、皆さん、お気遣いはすごいありがたいんですけど、
はい、
大丈夫です。うち仕事で、
休める時に休みます。
そう、うち仕事でやってますから、そんなに休みじゃないのとか言わなくて大丈夫ですから。
はい、結構、はい、よく休んでますから大丈夫です。
そうです。はい。
あ、ただお盆はちょっとね、お預かりが集中しやすいので、お早めにご予約をお願いします。
そうですね。
はい。というわけで、ザッツワニアンライフ第175回目配信をお届けいたしました。私、アケサーと、
ボスコとコウツカでお送りいたしました。
また来週。
またねー。暑いんだろうな。Got it.